皆さんこんにちは。暑くなってきましたね。寒気到来という感じですけれども、3月になると暑くなるぞと思っていましたが、ちょうど6年前私がこの教会の牧師になった時も3月3日が日曜日でした。ですから6年前の今日3月3日私はシンガポール JCF の牧師として初めてメッセージしたんです。すごく緊張していた時のことを思い出します。あれから6年が経ちまして、今はこんなに和やかな気持ちで、まさにホームグラウンドだなという感じで、世界で最高の聴衆を相手に、メッセージができる、嬉しいなって思いますね。今日はたった2節しかありませんでした。暑いから10分ぐらいでメッセージ終わるかなと思ったら甘いですね。すごく大切な箇所ですので、ここからしっかり語らせていただきたいと思っております。その前に今回の聖地旅行の2日目の報告をしたいと思います。1日目にガリラヤ湖のノフギノサールっていうホテルまで行ってましたが、この日は午前10時半にボートの予約をしていたので、その前に2つ行こうということで、朝真っ先に山上の水訓教会に行きました。山の上にこのような美しい八角形の教会が建っています。なぜ八角形か、幸いなるかなっていうのが8つあるからですね。そこから見下ろしたガリラヤ湖がこんな風景、この辺りからイエス様が語られたんだなって思いますね。あの頃マイクありませんからね、イエス様の声って大きかったんだろうなって思いますね。1万人ぐらいが聞こえるような大きな声でイエス様は語ったんだと思います。その後カペナウムに行きました。そこにはシナゴーグの跡が残っています。この土台の部分でイエス様もメッセージしたことが何度もあったそのカペナウム、イエス様がメシアとしての生涯の拠点にされたのはカペナウムですから、もうこの辺はイエス様の足跡だらけですね。どこを歩いたってイエス様が歩かれた場所であります。ですからところどころでこうやって集まっては御言葉を開き礼拝の時を持ちました。このカペナウムにペテロの家があったわけですが、ペテロの家からガリラヤ湖ってのはこれぐらいの距離だったの。昔はもっと水位が高かったんですけどもね。でこんな感じで漁に出てたんだろうなっていうのを推測することができました。さあ約束通り10時半にボートに乗りましたら、この日はカモメがいっぱいお迎えに来てくれましてですね、朝ごはんの時に1人1個ずつパンを持ってって、それをちぎってポンと投げるとナイスキャッチっていう感じで、たくさんのカモメがもうちょっと怖いぐらいに群がってきましたけれども、みんな大騒ぎでちゃんとメッセージ聞いてくれるのかなって心配しましたけども、ちゃんと聞いてくれました。この船の持ち主はメシアニック銃、イエス様を信じるユダヤ人のダニエルさんという人で、ゴスペルシンガーでもあるんですね。 CD を何枚も出してます。それで彼は最後に、賛美歌を披露してくださいました。その後東側のレストランで食事をするので、途中通りますからクルシっていうところ、これは聖書の中ではマルコ5章でゲラサ人の地って出てきますね。あのレギオンっていう悪霊に疲れた人がいた場所です。そこに行きました。こういう絵が残っておりますけれども、そしてこの辺り、当時はね、ガリラヤ湖の水位高かったですからね、あの辺から豚が転げ落ちたんだろうと、2000匹の豚がガリラヤ湖に転げ落ちた場所ですけれども、その後もうちょっと南下しまして、ペテロの魚、コインを加えてますね、ペテロの魚をいただきました。焼いてもよし、唐揚げでもよし、唐揚げの方が美味しいですね。醤油を持っていくとなお味が合うという魚です。美味しかったです。その後南下しまして、ヤルデニットっていうところに行くと、このガリラヤ湖の南端からヨルダン川が流れ始める一番水量の多いところに洗礼場があります。今回7名の方々がですね、洗礼を受けました。水がめちゃくちゃ冷たくて、そしてゴムでですね、ここまであるものを貸してくれたんです。こんなものがあるって知らなかったんですけどね。ところが私、深く入りすぎて胸のところから水がいっぱい入って全然意味がなかったという状態になってしまったんですけれども、夜になるとガリラヤ湖はこんな感じですね。山の上の町は隠れることができないとイエス様がおっしゃった言葉が実感としてわかるような気がいたします。 それでは今日の聖書箇所に入りたいと思いますが、少し間空きましたのでちょっと復習をしたいと思います。今私たちはパウロの第三次宣教旅行について学んでいます。これは第二次宣教旅行の地図なんですが、その最後はコリントでしたね。で、彼はそこからアンティオケに帰るっていう時にエペソに寄ったんです。そして街道に行ったらもっと話を聞きたいからとどまってくれって言われたら、パウロは神の御心ならまた帰ってきますって言ったんです。すごく慎重な態度を取りましたね。なぜかっていうと、パウロは第二次宣教旅行の時にもしかすると次の宣教地はエペソかなって思ったと思うんです。ところが使徒の16章でアジアで、これはアジア州、当時のローマ帝国のアジア州のことですが、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたという不思議な言葉が書かれておりまして、その結果じゃあどっちですかと言いながらトロアスに行き、ここでルカに出会ってマケドニア人の幻を見て、そうか、マケドニア、そしてアカヤ、まあ今日の世界地図でいうとここがアジアとヨーロッパの分かれ目ですが、第二次宣教旅行はヨーロッパ宣教なんだということが示されていったわけです。ですからその帰り道にですね、第三次に行くとすればきっとエペソだろうって思ったんでしょうね。だから視察に寄ったんです。でも慎重でした。神の御心ならまた帰ってきますって言ってアンテオケに帰っていきました。そして第三次宣教旅行に陸路で来た時に彼はエペソに来たんです。来たということは神の御心だったんですね。ということでどんなことが起きたかもう一回復習しますと、まずバプテスマのヨハネの弟子たち12人に出会って彼らが聖霊を受けるという体験をいたしました。その後エペソのユダヤ人の街道シナゴーグで3ヶ月間語り続けました。しかしユダヤ人が暴言を吐き始めましたので、彼は街道を出て今度はツラノの坑道っていうところ、これがどういうところであるのかちょっとわからないんだけれどもっていう話をしましたが、午前11時から午後4時ぐらいまでの間はお昼寝の時間だから空いているので自由にどうぞって言われて、その時間帯を使ってパウロが毎日伝道したと思われます。そのツラノの行動で2年間毎日伝道した結果、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたっていうふうに書かれている。すごいな、パウロがエペソのツラノの行動で2年間メッセージし続けたらアジアに住む者は皆、これは当時の小アジアですが、この辺一帯の人たちが主の言葉を聞いたっていうんですよ。まあそれぐらい広がったんですね。ですからエペソ伝道大成功だったんですが、その後に先週の内容ですよ。自称祭司長スケワの7人の息子たちが試しにパウロの述べ伝えているイエスの御名によってって悪霊を追い出そうとしたら逆に悪霊にやられてしまって、その噂がエペソ中にわーっと広がって、その結果イエス様に対する恐れがエペソ中に広がったんだっていうことですね。その結果信じてなかった人たちがたくさん信じるようになりましたっていうなら話わかるんだけども、そうではなかった。すでに信じてた人たちがごめんなさい、実は私隠れてこっそりまだこういう悪習慣をしていたんですっていうことを公にさらけ出し、実は私隠れてこっそりまだ魔術をやっていたんですっていう人が高価な魔術の本をみんなの前に持ってきて広場に持ってきて燃やしたっていうことが書かれてますね。高価な本ですよ。銀貨5万枚今日の日本円に換算して5億円ぐらいですからね。燃やさないで古本屋に持ってったら少しお金になるんじゃないかと思いますけども、そんなことをするとまた次の人に悪影響が及んでしまう、こういうものは焼いてしまった方がいいということで焼いてしまったということだったんです。つまりもう信じましたっていう人たちの中にも素晴らしい霊的覚醒が起き、 彼らは信じましたっていうだけでなくて、まだ闇の中を歩いてた部分があったんだけども、神の光の中を歩むようになったんです。そして、この前の結論はこれでした。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったと書かれていました。うっとりするような言葉ですね。そして前にも話しましたが、使徒の働きには実はこういうタイプの言葉が合計5回出てきます。これを進展報告っていうんです。こうして主の言葉は驚くほど広がったというような言葉が要所要所に出てきます。ちょっとまとめて見てみましょうか。1回目は6章7節です。嬉しくなる言葉だから皆さん一緒に読みましょう。はい。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。二つ目、9章31節、今年度の私たちの教会のテーマ聖句ですね。ご一緒に。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。三つ目、12章24節。はい。主の御言葉はますます盛んになり、広まっていった。四つ目、16章5節。はい。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。五つ目、さっきの19章20節。はい。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。この進展報告で、使徒の働きを分けますと、使徒の働きは合計6区分。で、これがね、最後の進展報告。ですから、ここから28章最後までが第6区分として、一塊としてルカは書いているんだっていうことが分かります。こうして主の言葉は驚くほど広まりという言葉が象徴している通りに、エペソ伝道は素晴らしい実を結んだんですよ。やっぱり今回エペソに来たことは神の御心だったんです。その結果、豊かな実を結び、最初の教会、中心的な教会ってどこですか皆さん。もちろんエルサレムでしょう。使徒の働き12章まではエルサレム教会が中心に描かれています。でも13章からアンテオケ教会が中心に描かれています。世界宣教をするようになりました。このように中心的な教会がエルサレムからアンテオケに移ったんですが、実はその後アンテオケからエペソに移ります。しばらくの間エペソこそが世界のキリスト教会の中心となったんです。この後もしばらく続きます。今紀元56年ぐらいの話ですからね。で、パウロは第一テモテ1章3節でテモテにこう言ってます。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまって牧会をお願いしますね、っていうふうにパウロはテモテに頼んでいる。だからエペソの牧師はテモテだった。そしてパウロの時代から約40年、もう紀元90年代ですよ。その時のエペソの教会の牧師、誰だか知ってます？使徒ヨハネですね。唯一殉教しなかった使徒ヨハネ。だから彼が黙示録を書いた時点で、2章3章でアジアの7つの教会って登場するんだけども、その中の筆頭に出てくるのはエペソにある教会の御使いに書き送れっていう手紙がイエス様から差し出されているわけであります。使徒ヨハネはこのエペソで牧師または監督といった方がいいかもしれませんが、していたんですが、途中で捕まりまして、信仰のゆえにパトモス島っていうところに島流しになります。それをした皇帝はドミティアヌスっていう悪い皇帝なんですがね、 このドミティアヌスがヨハネを島流しにした。でも島流しにされたことによってヨハネの黙示録が書かれた。しかしこのドミティアヌスは紀元96年に死にます。次の皇帝はヨハネにエペソに帰ってよろしいって言います。だからヨハネはまた戻るんです。96年の話ですね。そしておそらく死ぬまでエペソで牧師をしたと思います。だからエペソ教会すごいですよ。パウロが開拓してまして、テモテが継ぎまして、最後はヨハネがしっかりと牧会した教会であったということですから、それの土台を築いたのが今回の約3年に及ぶパウロのエペソ伝道であったということを考えますと、本当に今回エペソに来たのは神の御心だったんだなって思います。そしてもう一つ申し上げたいことは、前もちらっと言いましたけども、今回第3次宣教旅行なんですが、パウロの宣教旅行第1次、第2次、第3次と進むにつれて働き方が少しずつ変わってきますね。パウロも働き方改革やってるんだなと思いますけれども、第1次の時にはアンテオケからトルコの東半分ぐらい、この辺もありましたね。あの時はバルナバと最初マルコが一緒だったけど、マルコ途中で帰っちゃった。だからパウロとバルナバだけですから、行く先々すべてにパウロは行きました。全部自分で行ったんです。ところが第二次宣教旅行でシラスを連れて行って、ルステラでテモテが弟子になって、トロアスでルカが加わって4人チームになっていって、そしてピリピで伝道した後にパウロが去る時にルカが残ったって話してますね。そしてアテネに行った時にシラスやテモテを元いたところに派遣したっていう話をしました。つまり第一次は全部自分の足で行ってたんです。でも第二次になると4人のチームで、じゃあテモテあそこ行って、ルカここに残ってというふうにチームで働くようになりました。じゃあ今回の第三次エペソにおいてはどうですか。パウロはね、エペソからほとんど出たっていうことが使徒の働きの中に書かれていません。ずっとエペソにいるんですよ。そしてあのツラノの講堂で毎日メッセージをしてる。それなのになんでアジア中に福音が広まったのかっていうと、このエペソはアジアの州都だから、いろんなところから若者が学びに来るんです。学びに来た若者にパウロはメッセージして、彼らはまたそれぞれの地元に帰っていくんです。そして福音を伝えたんです。また中にはここは特に重要だから自分のチームの中から誰かを派遣しようっていうことで派遣したこともあるでしょう。その結果エペソの一つの町だけでなくって広範囲に福音が広がるという、まあ、非常に効率のいいって言いましょうかね。パウロが一日駆けずり回らなくてもいろんな人たちが派遣されることによって神の国が前進したっていうことがわかります。さあここまで来た時にパウロはそろそろ神の時だなと思ったわけですね。神の器に共通する点は何かっていうと、神の時に敏感であるということです。皆さん神の時に敏感ですか？敏感でありたいけどもなかなかよくわからないなと思うことがありますね。この時パウロって何歳だったのかなっていうふうに私は思うんですが、昨日も調べましたけども、パウロの出生の年っていうのははっきりしませんね。でもおそらくもうこの時には50代にはなっていました。当時の平均寿命を考えますと、まあよくやったよ俺も、そろそろ腰を落ち着けようか、ずっとエペソで語ってたら周りが動いてくれるしみたいな感じで、そこに腰を据えてもおかしくない年齢であったと思いますけれども、今日たった2節しか読まなかったあの箇所を見ると、その50代のパウロの目はもうすでに遥か彼方を見つめていたということがわかるんです。ですから今日の内容はね、パウロがこれからの残りの人生をどういうふうに考え計画していたかっていうことが書かれている箇所なんです。 皆さんの中でも、私もそろそろ50代、残りの生涯どう生きようかみたいな感じで考えてらっしゃる方いるかもしれませんが、私にとっても参考になったし、また非常にチャレンジングでしたね。すごいなパウロって、昨日何回パウロってすごいなってボソッとつぶやいたか分かりません。まあ皆さんもきっとそう思われることと思いますけどもね、パウロが将来に対してどういうビジョンを持ち、それに対してどういう準備をしていったのかということについて今日はしっかりと学んでいきたいと思います。そういう前置きをもとに改めて21節を見ますと、見え方が変わってきますね。これらのことが一段落すると、これらのことって何ですか？エペソ伝道だよね。ユダヤ人にも伝えた、異邦人にも伝えた、そしてアジア中に広がった、そして彼らは光の中を歩むようになった。そういうことが一段落しました。そろそろ腰を据えるか、じゃなくて、パウロは御霊の示しにより、マケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。少なくともこの箇所からパウロの2つの計画がわかるんですが、第一の計画はエルサレムに行くってことですね。もう一つは、そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。第二の目標地点はローマであるということがわかります。ところがエルサレムに行く前にマケドニアとアカヤを通った後でっていうふうに書かれています。さあこの地図見てお分かりの通り、今エペソにいますよ。第一の目標地点エルサレムでしょ。でもマケドニアとアカヤを通って反対方向じゃないですか。まあ帰る途中だっていうならいいんですけど、わざわざこっち回ってエルサレムに行くという理由は何かということについてまず考えさせられますし、次にはローマに行くんだ、私もそろそろ50代、まだローマは行ってない、やっぱりローマ観光ぐらいしとかなきゃという意味でローマに行くと言ってるのではなくって、彼はなぜローマを目指したの。ローマってもうこの地図に入らないぐらい、この辺ですね。そこを目指しているのかっていうことについてもこれから考えたいと思います。実はね、そこを調べますとローマも彼にとっては最終目的地ではないということがわかります。さあその辺の彼の心境を理解するためには、使徒の働きってのはルカが客観的に起こった出来事を書いているんですが、パウロの心中を知るためにはパウロ自身が書いた手紙を見るのがよろしいと思います。その辺の彼の考え方が描かれているのがローマ人への手紙の15章。これから私はローマに行くっていうその前にあらかじめこの長い手紙を書いてパウロは送ってるんですが、その15章の20節の中にこう言ってます。このように私は他人の土台の上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。ここにパウロの一つのポリシーが書かれています。わかりました？彼のポリシー、もうすでに教会があるところに行ってその教会を強めるっていうのが私の仕事ではないって、まだイエス様の命も語られていないところに行って道なきところに道を作る、土台を作るのが私の仕事だっていうのが彼のポリシーであります。さあローマまで含めた地図を見ますとこうなりますね。もう一回見ましょう。これが今エペソです。マケドニアとアカヤを通ってエルサレムに行った後ローマにまで行きますっていうふうにパウロは言っているんですが、実はこの時ローマにはもうすでに教会があったのか。あったんです。アクラとプリスキラっていう夫婦とパウロはコリントで会いますよね。使徒の18章に書かれている。あの時アクラとプリスキラっていう夫婦はどこから来ました？ローマから来ましたよね。どうして？クラウデオっていう皇帝がローマに住むユダヤ人追放っていう命令出したんです。ユダヤ人追放令。それでローマにいられなくなってコリントに来た時に神様の摂理で パウロと出会ったというのが使徒の働き18章に書かれていたんですけれども、ということは彼らがローマにいた時点でもローマには教会があったんです。アクラとプリスキラはそのローマ教会の中心的な人物だったんです。じゃあパウロもペテロもまだローマに行ってないのに、一体誰がローマに教会を作ったんだろうって思いますけれども、それは当然あの使徒の2章のペンテコステの時、五旬節のお祭りのためにローマ地方から巡礼に来ていた人たちがあの出来事に出くわし、ペテロの説教を聞き、3000人が洗礼を受けた中の何人かはローマから来てた人なの。そこでイエス様を信じて彼らは自分の町ローマに帰り、今回私たちエルサレムですごいメッセージ聞いてきたの、何何っていうことで家庭集会から始まってローマに教会ができたんです。だからローマに教会あるんですよ。さっきのパウロのポリシーからすると、じゃあローマには行かないっていうことになりますでしょ。ところがそんなパウロがもうすでに土台があるローマになんで行くのっていうと、もうちょっとローマ人への手紙の15章を読み続けますとこう書いてあります。今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、という彼の心中がここで明かされたわけだね。もうこの地方にはって何かっていうと、ローマ帝国の東側はもうくまなく土台は築いた。次私が目指すってところはローマでもない、どこ？イスパニアだって言うんですよ。イスパニアっていうのは今日のスペイン、ヨーロッパの西の端っこに行く。しかしその場合には途中でローマに寄りたいと思ったんですね。なぜそういうふうに思ったかっていうと、まあこの地図見ると全部入ってます。はい、もう一回確認しますよ。これエペソ、マケドニア、アカヤを通ってエルサレムに行った後ローマに行く、そこからイスパニアに行きたいって言ってるんです。今パウロを送り出している教会はどこ？アンテオケです。アンテオケがセンディングチャーチです。派遣教会です。そして彼はこのアンテオケから派遣されて、だいたいこの辺一帯ここまで伝道したんです。アンテオケが派遣教会です。でもここに行くのにアンテオケが派遣教会だと遠すぎるね。今度派遣教会どこにしたいの？ローマにしたい。ここから派遣していただいてイスパニア伝道したいんだってことです。お分かりいただけましたでしょうか。まだまだ彼はね、そろそろこの辺で隠居しようかなんて思ってません。イスパニアに行こうとしてるんですよ。しかしそれに対してただじゃあ行ってきますって言うんじゃなくて、緻密な計画を立てローマ教会に派遣していただくんだっていうふうに考えている。そのことが24節に書かれています。というのは、途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、これもうちょっといい言葉使うと、あなた方に派遣され、そこへ行きたいと望んでいるからです。そこってどこ？イスパニアだよね。だから結構ずうずうしいお願いしてるんです、パウロ。後でお宅行くんで私の派遣教会になってねっていうね、そういうお願いをしているのがこのローマの15章であるということです。でそのためにはね、今まだローマ教会弱い、信徒だけで建てられた本当に立派だけども、神学的にも訓練的にもまだ弱い。だから私が行ってセンディングチャーチとして整えて、その上であなた方のところから派遣していただきますというふうに彼は考えていたわけだね。じゃあ次なる疑問は、なぜ彼はそこまでイスパニアにこだわるのか。ローマ観光じゃ飽き足らず、 スペイン料理を食べたいのか、そんなんじゃない。彼がずっと心に響いていた御言葉ってきっとこれじゃないかなと思いますけども、使徒の一章八節で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとイエス様は言い残して天に帰られた。皆さんがイエス様からこう言われたらどう思いますか？そうですか、地の果てまで広がるんですね、それは良かったです、誰が行くのかなっていうふうに他人事のように聞くんじゃないかなと思うんだけども、私なんかもパウロは違うんですよ。イエス様が地の果てって言われた、私が行きます、私を使わせてください、こういう人なんですか。あれはで、地の果てってどこだ、もちろん地の果ていろんなところにありますけどね、当時のローマ帝国における地の果てってスペインですよ。だってスペインの北西部からもっと向こう行ったら大西洋ですよ。その向こう側なんて何も知らない、地球丸いなんて2000年前知られてませんから、もう当時の世界の地の果てはスペインです。自分は生きている間に何としてでもスペイン伝道する、まあそういう意気込みがあったということがわかりますね。自分に残されている時間は少ない、そんなふうに感じている人いますか？ね、私は死ぬ前にこれだけは成し遂げておきたい、しかしそれに対して私に残されている時間はあまりに少ない、いかに効率よく残された時間を使おうかと今日考えていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか？パウロはそういう人なんですよ。で、彼は寿命がいつまで続くかっていうことだけではなく、今迫害がない中で自由に伝道できているこんないい時代、いつまで続くかわからない、ひとたびローマが牙を剥いて迫害をし始めたら伝道できなくなってしまう、今の平和なうちにできる限り福音を伝えなければ後で後悔することになるっていうふうに彼は考えた。すごい人ですよね。かつて中島恒之さんというね、プロゴルファーが、まあゴルフと人生みたいなタイトルの講演をするのを聞いたことがありました。さあ、ゴルフのプロとアマの違いは何か。アマチュアっていうのはとりあえず打ってみる、そして球の行き先を見て次を考える、これがアマチュア。しかしプロは先にグリーンはあそこだな、4打で入れるってことは3打目はあそこ、2打目はあそこ、じゃあ1打目はどこっていうふうにグリーンを起点に今何をすべきかを考える。これを人生に応用すると、とりあえず今日生きてみて、今週生きてみて、出たとこ勝負で来週決めましょうっていうんじゃなくて、死を起点に考える。私は死ぬ時点でどこまでやっているのか、そのためにはその5年前にはあそこ、5年前にはあそこ、5年前にはじゃあ今日私は何をすべきかというふうに死から逆算して今日なすべきことを考える。すごいな、ゴルファーってそんなこと考えてんだと思いながら聞いたんですけれども、確かに教えられるなと思います。私が札幌にいた頃にハワイで有名なウェイン・コデイロっていう牧師が来られたので、ああ一度生でメッセージ聞いてみたいと思って行ったんです。だから彼は最初面白いこと言いました。皆さん、この世界で一番豊かなところどこだと思いますか。まあいろいろ言うね、銀行とかね、いろんな答えが返ってきましたけども、違います、この世界で一番豊かなところはお墓です。なぜですか。それはもっと才能があったのに、もっと賜物があったのに使い切らないうちにお墓に入っている人がたくさんいる。もっと歌われる歌があった、もっと読まれる詩があった、もっとなされるべき仕事があった、しかしその余力を残して墓に入っている人がいっぱいいるから、墓は一番豊かなんだ。皆さん、これ以上墓を豊かにしてはいけませんというメッセージだったんです。あなたは与えられている賜物全部出し尽くして死にますか、それともいっぱい残したまま生きますか。私もね、出し尽くそうと思いましたよ、その時はね。あの頃40ぐらいだったでしょうかね。これ以上墓を豊かにしてはいけない、まさにパウロはね、出し尽くして空っぽになって墓に入ろうというふうに考えていた人なんだなっていうふうに思います。しかしパウロの素晴らしい点は、分かりました、神様、じゃあイスパニア行きますって言ってそのまま出発しなかったことであります。 その前にどうしてもしておかなければならないことがあった。何ですか？ローマの 15-25。 ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。イスパニアとは全然反対方向のエルサレムに行く。何するの？献金を届けるんです。この後私がローマに行きイスパニアにまで行ってしまったらしばらくはエルサレムには行けなくなる。そうなる前にどうしてもやっておかなければならない。なんでエルサレムに献金を届けなきゃなんないのかっていうと、26節、それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。さあユダヤ地方では飢饉があった、またはただでさえユダヤ人から迫害されている、そんな中でメシアを信じたといったら社会的不利益を被っているイエス様の信者がエルサレムにはたくさんいたんです。生活が困窮していたんです。それでマケドニアとアカヤっていうね、異邦人教会の人たちはエルサレムのユダヤ人信者の方々のおかげで今私たちはこうやってイエス様を信じて救われてるんだ、その方々が今そんなに困ってるんだったら私たちは献金しますと言って、そういう気持ちに今あるわけですね。だからこの献金ってのはもちろん困っているユダヤ人信者への実際的援助なんです。でもパウロはそれだけだとは言ってない。この献金を持っていくということの裏にはもっともっと深い神学的な意義があるんだ。それが27節です。これ大切ですから一緒に読みましょう。はい、彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、ちょっと待って、彼らってのはマケドニア・アカヤの異邦人クリスチャンですよ。はい、次、同時にまたその人々に対しては、ちょっと待って、その人々って誰？ユダヤ人信者に対しては、はい、その義務があるのです。だから異邦人信者はユダヤ人信者が困っている時に献金を持って助ける義務があるとパウロは言っている。はい、ご一緒に。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。皆さんこういう考え方今まで持ったことあります？今私がイエス様を信じて救われたのはユダヤ人のおかげだ、そのユダヤ人が今困ってるのか、こんな霊的祝福いただいたんだからせめて私の持っている貯金から物質的な祝福を分かち合うべきではないか、なんていうふうに考えたことある方いますか？そのことがここで書かれてるわけです。ですからパウロは今回の献金を通して異邦人信者の諸君、どうして今こうやってイエス様信じるだけで救われてるか考えてください。それはユダヤ人が伝えてくれたからですよ、その感謝を忘れてはいけませんってことを教えようとしてるし、一方ユダヤ人信者には、ユダヤ人信者の皆さん、皆さんは皆さんだけで立ってるんじゃないんだと、私たちはユダヤ人と異邦人と一緒になってキリストの教会を立て上げているんだから、異邦人信者に支えられているんだっていうことを忘れてはいけませんっていうね、このパウロの願いが込められている働き、それがエルサレムへの献金なんです。そして28節でパウロのこれからの余生の計画が、その全貌が明らかになる。明らかになりますか？皆さん一緒に見てください。それで私はこのことを済ませ、このことって何？エルサレムに献金持っていくことね。彼らにこの身を確かに渡してから、彼らって誰？ユダヤ人信者ね。この身って何？献金ね。あなた方のところを通って、あなた方って誰？これローマ人の手紙だからね、ローマの信者ね。イスパニアに行くことにし、おお、ついに全貌が明らかになりましたよ。今まだエペソにいる。いや違う、エペソの後コリントに行ったところでこの手紙書いてんだけど、これから私はエルサレムに行きますが、その後ローマに行って皆さんに送り出してもらってイスパニアにまで行きますという全貌が明らかになった。パウロこの後エペソから予定通りマケドニア、アカヤ、 ここにコリントがあるんです。このコリントに3ヶ月間滞在したんです。使徒の20章3節に書いてます。その時にローマ人への手紙を書いたんです。先に手紙書いといて、その間に自分はエルサレム行って、それからローマに行こうと考えたんです。パウロってね、ただ夢見る人ではない。しかも彼の夢は自分の夢の実現じゃない。神の夢が実現するために着実に一歩一歩前進することを考えている人です。ですから今日の説教題は、目は高く、足は大地。我々はですね、とかくどっちかに偏りやすい。皆さんの中で無双化タイプいますか？夢見るの大好き。でも足が地についてない。っていう人。もう今日やることをきちきちっとこなすの大好き。でも全然遠く見てないっていう人。どっちかに傾きやすいね。皆さんどっちかっていうとどっちですか？ちょっと聞いていいですか？無双化タイプどっちですか？夢見るの大好きな人、正直にあげなさい。はい。はい。はい。夢見るの大好きな人。はい。実務家タイプ。もう今日、やるべき仕事を終えたぞって言うと嬉しいなと思う。まあ大体ね、無双化より実務化の方が3倍ぐらい多いかな。これがね、両立してるといいんですよ。でもどっちかに傾きやすい。パウロは両立していた。彼は今日なすべきことをしっかり行いつつ、目は地の果てを見ていた。だからそのために彼何したの？22節。そこで自分に仕えているものの中からテモテとエラストの2人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていたって書いてるね。つまり献金集めるんで、自分が突然行って、はい献金集めるよって言ったら大変だから、先発隊としてテモテとエラストを送っといて、彼らが集めた頃に自分は行って、それを持ってエルサレムに行く。だから自分はなおしばらくエペソにとどまって残務整理をするっていうことを彼はしているわけであります。彼はコリントで3ヶ月間過ごしたときにローマ人への手紙を書いたって言いましたね。ここまで行ったときにローマ人への手紙を書くんです。まだ自分は行ってないけども、自分より先に手紙だけ送ろうと思った。で、なんでそんな風に思ったかっていうとね、まあ後で行くから挨拶ぐらいしとかなきゃという意味で、このローマ人への手紙を書いたのではありません。ローマ書を読んだ方分かりますけども、16章からなる救いに関する神学論文ですよ。すごい内容ですね。まあ元々はローマの兄弟姉妹のためだけに書かれたんですけども、この手紙が書かれた結果、2000年間のキリスト教会がどれほど大きな恵みを受けたかは計り知ることができないぐらいの大きなことをこの3ヶ月で行ったんです。で、彼はなぜ自分が行く前にこの手紙を送ろうと思ったのかっていうと、まずしっかり学んどいてね。そして彼らが学び終えた頃にパウロ自身が到着して、顔と顔とを合わせて教え、訓練する。その結果、できるだけ短期間でローマ教会が自分を派遣できるほどの教会に整えるんだっていうのがパウロのプランだったんです。いくら彼でも、ついてからやり始めてたら効率が悪い。あらかじめ学んどいてほしい。今だったらね、PDF ファイルかなんかにしてポンとメールで送るんだけども、当時はそういうわけにいかないですね。そういう計画を彼は立てていた。じゃあ今日の内容をまとめましょう。パウロの短期、中期、長期計画。はい、短期計画。エルサレムに行きます。しかしその前にマケドニアとアカヤで献金集めます。中期計画。ローマへ行きます。しかしその前にローマ人への手紙を書きます。長期計画、イスパニアに行きます。しかしその前にローマ教会を整えます。彼がいかに目は高く、 しかし足は大地についていたかがわかると思います。今 PDF ファイルでメールで送れないわけだから、パウロは3ヶ月かけて書いたこのローマ人の手紙をどうしたんでしょうね。16章1節、ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィデをあなた方に推薦します。ここに登場するフィデさん、女性ですよ。彼女はね、なんだろうな、ビジネストリップでしょうかね、出張で今度ローマに行きます。そうですか、じゃあこのローマ人への手紙を持ってってくれませんかって託されたのがこの人。手が震えただろうね。彼女はその時自分が今していることの歴史的重要性が分かっていたんだろうか。もし自分が乗った船が沈没してしまったら、このローマ人の手紙っていうのは新約聖書の中に残らないっていうことがどれほど大きな損失かってことを彼女は分かっていたんだろうか、なんていうことを考えますけども、この女性に託してローマ人の手紙は届きます。でもパウロなかなか来ねえなーっていうふうに向こうでは思ってたでしょうね。さらにこの16章の3節までいくと、キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。あれ、プリスカとアクラってコリントで一緒だって、その後エペソに一緒に行ったんだけども、ああこれを書く頃にはもうローマに戻ってんだっていうことは、クラウデオ帝が出したユダヤ人追放令はもう終わったんだね、あの法律終わりって言ってまたユダヤ人がローマに戻れたんだ、だからまたプリスカとアキラはローマ教会の中心的な人物としてこの手紙が書かれる時には用いられていたんだっていうことがわかります。まあ、この後16章のこれ以降の挨拶を見ますと、パウロの人的ネットワークの広さに驚かされます。合計28名の名前が出ています。一回もローマに行ったことがないのに、なんでこんなにたくさんの人と知り合いなのパウロって思うんだけども、いろいろ行き来する中で、または人を通して知り合った人たちもいたでしょう。まあこういうのを見ますとね、今から考えたら本当に原始的な通信技術と人的ネットワークしかなかったんだけども、当時あったこの通信技術と人的ネットワークをパウロは最大限に生かしていたということがわかります。パウロが今生きてたら伝道のためにどういう方法を使うのかなって考えますね。絶対メールも LINE も教会のホームページも Facebook も YouTube も WhatsApp も全部駆使してありとあらゆる方法でくまなく福音を述べ伝えようとしたに違いないだろうなというふうに思います。さあそれでは最後に、ここまでがパウロの計画ですよ。この計画通り行ったのかどうか、ちょっと急ぎ足で見てみましょうか。この後パウロは実際どういう歩みをしたのでしょうか。さあエペソから予定通りマケドニア、アカヤで献金集めてエルサレムに行きます。途中何人もの人からやめろ、エルサレム危ないからやめろって言われたけども行きます。そして届けました。はい、短期目標達成でございます。ところがエルサレムで彼は捕らえられます。危うく殺されそうになります。暗殺計画が持ち上がります。このままじゃ危ないと言って夜中のうちにカイザリアにまで移送されます。そしてそこでさらに2年間拘留されます。ローマの兄弟姉妹、手紙は来たけど本人なかなか来ねえなって思ってたと思いますが、その頃パウロはカイザリアで拘留されてるんです。もうこのままじゃ拉致が開かないと思ったパウロは、私はカイザルに上訴しますって言うんです。その結果計画が大きく変わり、彼はローマに行くんだけども立場は囚人として行くんですよ。やがて私はローマに行く、その時には金がかかるな、たくさん貯めとかなきゃと思って節約してたかもしれないけども、1円も必要ない。ローマの公費で彼はローマにまで移送されるんです。そして彼はこのカイザリアを出発するの。ところが皆さん27章まで行くと知ってるでしょ、もう大嵐で船がもう粉々になっちゃうんですよ。 そしてかろうじてこのマルタ島に漂着するんです。おまけにそこではマムシに噛まれる。しかし主はパウロを無事にローマにまで送り届けます。そこまで書かれているのが使徒の働きの28章。今まだ19章ですけどね、これからまだ何ヶ月間かありますが、そこの過程を私たちは一緒に学んでいきます。つまり今日最初に読んだ使徒の19章21節に書かれていた通り、御霊の示しの通りパウロはエルサレムに行き、そしてローマも見なければならないといったその言葉は成就しました。ルカはそこまで書き記してくれています。残ってんのはイスパニア。その後パウロがイスパニアに行けたのか行けなかったのかについては学者の間でも異論があります。私もはっきり分かりません。しかし彼が目は高く足は大地を踏みしめながら歩き続けたことは決して無駄になりませんでした。私はこの準備をしながら本当に昨日チャレンジ受けました。皆さんどうですか？へえ、パウロってすごいね。そこで終わったらですね、説教じゃないですよ。私はどうするんだ、私は残された人生に対してどういうビジョンを描いているんだ、そのためにそれが成就するためにどういう準備をしようとしているんだ、どういう犠牲を払おうとしているんだということについて考える必要があるのではないでしょうか。私たちの目は今どこを見つめているんでしょうか。あなたの足はしっかり大地を踏みしめていますでしょうか。あなたの人生の終わりまでにこれだけは成し遂げておかなければならないと思っている使命ありますか。ただなんとなく生きて、まあその時が来たらそれでいいや、そんな人生じゃない。神様があなたをお作りになってこの世に生み出してくださった以上、神様の夢があるんですよ。あなたにこれを成し遂げてほしいと願っておられる神様の夢がある。その夢の実現のために私たちも目は高く足は大地を踏みしめながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、エペソ伝道がほとんど終わりになった頃、パウロに御霊の示しが与えられ、イスパニアに行くビジョンが与えられました。しかしそのためにはローマ教会に派遣してもらわなければならない。しかしひとたびローマまで行ったらもうなかなかエルサレムに行けない。今が最後のチャンス、異邦人教会の献金をエルサレムに運ぶことによってユダヤ人信者と異邦人信者を一致させるという働きをしなければならない。そのように考えて彼は短期中期長期計画を考えました。天のお父様、私たちはなんとその日その日の風の吹き具合でその日の歩みを決めているでしょうか。たった一度しかない人生、あなたが目的を持って私たちを生み出してくださったこの人生を無駄に使ってはいないでしょうか。自分のやりたいことの実現のためにその時間を費やしてはいないでしょうか。あなたは何をさせたくて私たちを作られたのですか。それを正しく認識し、その実現に向けて今週そして今日なすべきことは何なのか、そのことを祈りつつ考えつつ進ませてくださいますように。その結果、今年1年間終えた時の私たちが進んでいる地点はその計画がなかった時よりも大きく違ったと、そのように思えるような歩みを私たち一人一人になさしめてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。